これ、あの音量が小さいので、
はい、頑張って喋りましょう。
はい、もう回ってますね。ということで、はい、アガリスクラジオ局オリエンテスラジオの7月の16日、
はい、
海の日なんだ今日。
そう
だ、あ、そういうあれか。
だからハッピーマンデーがさ早すぎるんですよ今年は。
なるほど、ハッピーマンデーの話膨らむから先に上がりつ
くの、
上がりつくの富坂で。
ハッピーマンデーねえや。
はい、朝越です。
川島です。
ということで、新宿コントレックス終わりましたというね。
ご来場ありがとうございました。
ご来場ありがとうございました。
ちょっと空いちゃったけどな、
兼ねて少し振り返りつつ、
はい、
中身とか聞いて楽しいことを振り返りつつ、はい、いきますか。
楽しくなるかな、
ね、ということなんですけれども、うん、今回はメンバー3人は多分見ていないので、
見てないな。
俺しか出演してたからね、
うん、俺しか見ていないので、なんか聞いてくれれば答えますみたいな。
じゃあ、まあ、
ジョーダンいたんでしょ。
ジョーダンにいたけど、でも袖に行ったり見えるところに出てってカメラ回したりドタバタしていたので、全部記憶してることは分かんないけど、まあ、大体見てました。最初見てないから。
あ、俺もね、あれなの、見てないのよ。あの外いたから、
そう、
場外でさ受付やってたから全く見てないかも。終わったぐらいに戻った感じだけど。
そうなんやな、話広がらへん、どうしよう。
順番でいきますか。
順番でいきますか。
パセリスさん、
パセリスさんから。
パセリスさん
だから見てねえんだよ、うん、
歌を使ったコントだったっていう、
ね、あ、ゲネはちょっと、
ゲネ見てるもんね。
ゲネはでも俺もあれだな、あのモニターだな。
歌を使ったコントで、ストリートミュージシャンがライブハウスでライブをすることになって、くれないを歌うっていうのなんだけど、それが替え歌というか愛の手がでなんかどんどんぐにゃぐにゃ入れ混じっていくっていうのから始まり、いくつかその歌にまつわるネタがつながったところで最終的にくれないでつながるみたいな。
ああ、もう一回流れ
てる。そうそうそうそうそう。っていう感じので、2人でやってて、基本的にパセリスさんはあんまり大人数でドカーンっていうんじゃなくて、少人数で、定期的にちょこちょこやっていくっていうスタンスを作るらしく、まあそんな、なんていうの、そういう作り方の面でも、打ち上げでこう、意気投合したりしなかったり。
なるほどね。
パセリスってこう、ね、狭い演劇界の中でもわりかし共通の知り合いが多いというかところじゃないですか。
そうだね。
その割にあまり感じなかったけど、うん、よくうちに出てくれてるファルスシアターとかの、うん、ジャンプさんの、矢吹ジャンプさんの所属しているファルスシアターの周辺の、
まあ元劇団員だ
ね。そうね、
うん、
人と仲良かったりとかで、なんとなくぼんやりと知ってはいたけど、あ、なるほどみたいな感じのでしたという、ね、
結構発言というよりさ、そのいろんな物事のベクトルとかさ、方向性がさ、結構なんか近しいことを言ってることをよく聞くんだよね。
そうそう
そう。そう、コントレックスのどういうところに賛同してくれたかっていうさ、そのなんていうの、志望動機みたいなとかもさ、結構俺らが思ってるところをついてくれたりとか、あと、あの当番にも載ってたけど、その、うんうん、今までやられたものは使い古されてるっていう悲観的な視点から全ての物事をやってるっていう、そういうアプローチの仕方とか、なんか向いてる方向がなんか同じようなところを見てるのかなっていうのはちょっと思って、作風全然違うけど。
そうだね、全然違ったね。
同じところに疑問を持ってそういうものづくりやってるのかなっていうのは、
あんまりうるさくないタイプの作風っていう感じ
だね。ああ、そうだね。
そうね、
シュッとしてる。
あのトゲがうちみたいな、なんていうの、嫌なやつ感がない。
健康的なやつだ。
確かに。
あ、そうだ、パセリス、あれだ、照明が。
あ、照明がね。
照明が面白かったよ。あの、だから分かんない、
照明が面白かったっていうとさ、あのつまんない芝居を褒めるときみたいな感
じで。じゃなくて、これ語弊があるわ。あの、いや、コントレックスでここまで照明やれるのかという。
そう、あの、くれないよね、あの、XJAPAN のくれないを歌うんだけど、それで特に照明をこういう風にしたいという指定がなかったので、あの当日劇場でなんか照明で派手な感じにできますっていうのが、いうのをパズリさんが両方があって、照明の和田さんがいろいろやってみたんだけど、あのくれないっていう曲をさ、まあ、いろんな文化祭とかでもみんなカバーとかするじゃない、大抵
だ
いたい1学年に1人ぐらいやってんじゃん毎年。
だいたい下手なんだよあれ。
で、文化祭とかでもさ、大抵その時って赤いゼラを使うじゃない。くれないっていう曲なのに カラフルな照明があるのに赤だけないっていう事態になってて、ゲラでこれはいかんだろうということで照明の和田さんが急遽釣り出したとかもあれこれあって、
あ、え、あ、ここまでやるかと思ったな。
で、和田ちゃんあれ打ち込みじゃなくてね、
あれ自分でやってた、
まあ、打ち込んでる暇もないので手動であのライブ照明みたいなのをオペして、
そう、あとくれないというとさ、うちも実は一回ネタで使ったことがあって、
え、そんな記憶ないんだけど俺は
わりかし滑ったので
俺そんな記憶はない、
若干ゲレで苦い思いをしていたって
俺そんな記憶はないんだけど、
場当たり中ちょっとなんか口に苦い汁が走ったという余命1時間の花嫁でありましたね。
ああ、そう
な、言わなきゃいいの
っていうそんな感じでした。
で、2団体目は、
2団体目がニューヨークという、あの漫才コンビのね、
はい、吉本のお笑いからの、
吉本のお笑い芸人ですね、
吉本からの資格ですよ、
ね、いや面白かったね、めちゃくちゃ受けてたしね。
あ、そう、
うん、
いやでも面白いですよ。俺はもう YouTube で結構吉本ニューヨークのコントは多分全部見てると思うんだけど、 YouTube に上がってるやつは漫才はもうすごい面白いんですよ。で、俺のお気に入りのネタが3本ぐらいあって、そのうちの1つしか、あの探偵のネタもともと好きで、 あれやってくれたからすげえ嬉しかった。
ラジオパーソナリティになりたいってネタと探偵になりたいってネタと趣味、
そう
趣味を持ちたいっていうボクシングに、
うん、
ボクシングでキックのネタか、
キックのネタ、うん、
の、 あの3本を一緒にしたみたいな感じの漫才だったんだけど、いやぶっちゃけさ、最初ギリギリになるまで劇場に来れなかったりとかさ、結構ドタバタしたので非常にハラハラしたんだけど、正直
やっぱり笑いにこと関しては
マジかよみたいな空気もありつつも、
あの、
ね、
あの楽屋の空気正直変わったよ。
ああ
、特に後藤さんという裏話をするとあれなんだけども後藤さんとアガリスク界隈が若干あれによって空気が変わったのを楽屋で感じた。
どうなった の, どうなったの、
なんかね、
後藤さんが出してたチンコをしまったみたいなな
んかね、あの、あ、そんなにさ、楽屋ってコントレックスってあの見づらい、森太郎が見づらいっていうのもあるけど、 あんまり意識しないようにあんまり見てないことが多いんだけど、ニューヨーク始まった時にはすげえみんな見てて、ちょっとさてどうしようか感、あ、受けてんな、さてという、ここでこう受けるか、なるほどというのが若干あったかなと、なんとなく楽屋の空気が閉まるじゃないけど、ここで受けられちゃったらどうしようかみたいなのをちょっと感じた。
みんな注目してみた
と、なんかちょっとこう集中力が、あの、そう、あのモニターで笑い声がすげえ伝わってたから、その集中力はあったな。
なるほどね、
こうあれだね、ボケる密度がね、やっぱ
ネタの量がやっぱあんだけ絨毯爆撃されちゃうのか。
おすすめのねネタがね、あと焼肉屋さんってやつと、あとなんだっけな、もう一個あるんだよ、焼肉屋さんと、なんかめっちゃ面白いの、あとね、お金持ちっていうのがあって、その2つ YouTube で上がってるからね、ぜひ見てほしい。
お金持ち言ってたね、
お金持ち超
面白い、 あれ見た見た、面白かった、
あれクソ面白いよ、
面白かった、
あのネタやってほ
しかったんだよね、
これやってくんないかなと思ったけど、
3つつなげるのがあれだったのかな、
大変だよね、
3つのつなぎ方のね、あの雑さもいいよね、漫才はね何々といえば、そういえばさ、俺あともう1個あってっていうさ無理やり全然違う話をつなげちゃう、
あれでいいんですよ、
あれがいいよね、
あれでいいんですよ、
まあ、そういうもんだから
まあね、自然につなげてもそんなの関係ないからね、
そこに時間を使って何になると、うん、本当に思いますよ、
あのね、サンドイッチマンの始め方問題みたいな、
サンドイッチマン、
まあ、コント入り問題みたいなね、
そう、あの今までで一番芸術的なのは、あのサンドイッチマンの、俺 V シネの俳優なんだけど今から新しいマネージャー来るんだよな、あ、来た行ってピンポーンって言って、あれに俺も大拍手してしまったから、
それよりもハンバーガー屋のやつの方がすごくない、
そう
あれ始め方、俺
なんだっけ、
俺さ最近さハンバーガーに興味があるの、ほうじゃあやりましょうこっちの方がすごくないハンバーガーに興味があるって言ってハンバーガー屋さんを勝手に始めるんだよ、
それすごい、それすごい、
すげえ、
俺はこっちの方がすごい
あれは憧れますね、
やっぱりでも、あれですね、笑いの人に笑いの量でね、単純に勝ちたいもんね、
まあ受ける、
そうそうそう
そう、
ここで勝ちたいですよね、 いや、このあの後藤さんと前回出てくれた細井さんと、
うん、
そういう話になってツイッター上で、
あの、ね、やっぱり、ね、どうしてもね、こうね、波があるんだよ、コントってありがちなんだよ、
うん、
スロースタートだったりっていうのもあるし、始まってあの他の質の笑いに行く時の準備とかの段階があって、うん、それで結局総量で負けちゃう。波の一番上のところはあの同じぐらいにすることはできるんだけど、頭からケツまでなんとなく面白いまま終わるっていうのってちょっと課題だなと思って。
まあその話は後でしましょうか。
じゃあ、
ま
あ、
次にニコルソンズさんがやる、
はい、
ゾンビ、
そう、キリアさんとゾンビ、
そう、
あれ元々ゾンビ関係ないネタだったんでしょ。
あ、そうなの？
違うの？
いや俺は初演のやつを YouTube で見たけど、ゾンビ出てるよ。
あれ？
あ、ゾンビ自体は出てこないけど、ゾンビっていう設定はずっとある。キリアさんが殺しまくってるっていう設定はちゃんとある。
あ、なるほど。あ、ゾンビ本人が出ないってだけか。
あ、そう、出ないだけ。
なるほど。
ちゃんと出てくる。
いや、
話的には出て
くる。キリアさんの人さ、これ言っちゃっていいのか分かんないけどさ、全然あの感じじゃないの、楽屋で。
楽屋すごいね、話しかけてくれてね。
気さくな。
それはそうなんだけど。
めっちゃ怖かったけど。
うわ、役者だみたいな。
そう、あの人が、最後歌う前にゾンビ化してから出てかなきゃいけないじゃん。うん、で、廊下で着替えるんだけど、廊下真っ暗だから俺いつもドアで開けといてあげるの、あの勝手に閉まっちゃうドアだから開けといて光を入れといてあげると、終わるときにゾンビ顔でめちゃくちゃ笑顔で、すいませんありがとうございますって言いながら中入ってくる。めっちゃ顔怖いけどめっちゃ低姿勢。
あの最初さ、あれ明確になんていうの、 それこそ直前のニューヨークとは対照的というかさ、こういう面白いこと言ってこういう風に突っ込むみたいなさ、ボケる突っ込むみたいなさ、便宜上さ、そういうやり取りないじゃない、あれって。っていうのがすごく、ああ、なんか演劇の方法だなっていう。だけど、なんていうの、ゾンビ化して、ああっていう悲鳴だったのから、いきなり、あのまた会う日までになるじゃん。尾崎清彦の。そうか、なんでだよみたいな思うんだけど、
それ今ね、言葉で言った瞬間にすごいなと思って、
どういうことだろうと思ったけどさ、
セリフがやっぱ面白くて、演劇の笑いっぽいセリフのおかしさ、
なんかすごく好対照だったよね、なんか
あそこの2つがね。
でもその日常会話じゃないけどさ、その気まずい瞬間みたいな、あの言いたいことが言えないっていうの、先生要するにこう、ね、バンドメンバーをクビにしたいんだけども、この人が怖い先輩で言えないっていう、あのちょっと人間関係のさ、
のおかしさ
ですね。そうで、すごく好対照の
セリフがすごいいいんだよね。あの切腹の下りとか超面白い。マジかよ、狂ってんだろってあれ超面白い、あの狂ってんだろってあの選手最高だよね。
うん、なんかそうね、ほんと対照的だったね、
すごく対照的だったね。
あと太鼓っていうくだりも
太鼓いいよ、
なんだっけあれ、
俺が入る前のあの太鼓叩いてるやつだろ、
なんでお前ドラムやってんのになんでドラムしない、
ドラムです柴崎です
私にスティックであるリサに突き殺して
る、そうあとなんかもう一つ知らなかったよね、
なんだっけね、
なんだっけ、ベースのことも知らなかったよね。
いや多分ベースらしき、多分ベースだと思うんだけど、人の名前を知らなかった。
あ、そうだ、お前なんて言うんだって、そうだそうだ
そうだそうだ、
お前なんて言
うんだっけ、
お前なんだっけ
ねえだろ、
あの会話のちょっと適当な感じとかもすごく芝居っぽい
っていう感じのニコルソンズさんがあり、
はい、
次後藤さんの落語、
これ全然見てないんです
、俺袖
もう準備してたから、
うん、
あれ俺袖入って
なんかね、まあ、茶の湯っていうさ割と滑稽なネタみたいなっていうのも多分あったんだろうけど、前にうちでやってくれたやつなんだっけ、あれ
焼き塩、
焼き塩よりなんかね、ネタっぽい感じ、
そうですね、
より笑わせるぜ的な感じのネタで、多分これなんか俺もそんなに詳しいわけじゃないけど、前に見たのとかよりもここちょっと変えてるんだろうなみたいなところがあったりとか、なんていうの、言い回しがちょっとそれこそ漫才に近いというかさ、そういうなんか現代のお笑い文法でいう面白い言い方みたいなのあるじゃないですか、その で落語でさ、その補足したり説明したりするとこってあるじゃん、役に入らないで。あそこの言い回しとかちょっとそっちに寄ってるあたりが、うん、あ、後藤さんこういうところで狙ってきてるんだろうなと思いつつ、で実際受けてるんだけど、で落語っていうのは落語的にはそれは、あ、なるほどみたいな、どうなんだろう、そういうありだったりなしだったり意見は割れんだもんなとかちょっと思ったり
は、やることに対して、
まあと思ってたけど、後藤さん的にはまあね、落語とか演劇とか関係なく笑いの量を撮りたいですよねみたいなスタンスらしいから、細井さんと俺とツイッター後でちょろちょろ喋ってる中でも、
うん、ゲネとゲネと変えてきたっていうところがかっこよかったね。
どこら辺だ
っけ、あの、ね、明確に覚えてないんだけどね、ちょっと足すのよ、それこそあの字の喋りのところ、うん、補足説明とかの時の、うん、要するに、まあ、そのまあ言っちゃうとキャラクターとして喋って、それに後藤さんとして
突っ込む
みたいな文法の時に、若干ゲレと言い方をそのネタ寄りにしてるところがどこか忘れちゃったのあって、
これすごい恥ずかしいよ聞かれると。
そこで楽屋でわっかっけってなる、ああいうのは。そうだから多分対客とかそれこそ前の受けによってあるんだろうなって、なんかそのいくつかあって、やっぱそれをこう瞬時に反応でお客さんのコミュニケーションを取ってやるっていう、やっぱあこれはやっぱり見習うじゃないけどさ、
いやあのね、みんな落語やるべきだと思った、うん、役者の人ちょっとそれをねっていう意見がなんかちょくちょく聞くじゃない、いろんなところで。それで落語企画やってる劇場とかもあるし、いろいろあるけど、あこれちょっと本当にそうだわっていうのを少し思った。
そうあやっぱり一人で身で客と対するっていうそこよね、最終的には。
まあそれ一人芝居ってのもあるけど、
なんかさらになんかさ、いろいろ殺してるじゃん、
あ
その制限があるじゃない、
ね、からもう音響照明立ち位置動きとかもまあ全然使えないからね。
そうそうそう、すごく試されるものはあるんだろうなと思って、その中で戦う手段というものが見れたので、すごくホクホクしながら面白かった。
あとあれね、なんか落語とかだとさ、あのコントとか漫才とかと笑わせ方というかさ、何かもう世界観が違いすぎてこれ同じ土俵で勝負になるのかなと思ったんだけど、あ全然大丈夫でした、全然何を言っていたんだみたいな気遇っていうか、
なる
ほど、ちょっと違いを感じたけど、
あまあまあまあ、うん、それはねだけど、なんつうんだろう、うん、いやちゃんと同じぐらいウケんなっていう、なんかさ爆笑っていう笑いとさ爆笑じゃない笑いってあるじゃない、やっぱり、うん、声が笑う声が大きければ大きいほどいいってわけじゃないっていう意見があるのもあるわかるけど、っていうのかなと思ったら意外といや同じタイプのね、
まあ
反応というか
そういうネタだったってのもあるんじゃないの、
ね、なんかそうなんでチャンネルにしたかとかさ、ここら辺聞けばよかったね、うん、聞いてたら教えてください後藤さん。
聞いてないと思う。
聞いてないよ。
聞いてないと思う。
絶対聞いてるよ。
なんか今度2人でやるらしいの。また。
あ、そうね。影浦さん。
最近落語月間らしいので後藤さん
は。ね。
うん。っていうそんな感じでございます。
はい。
はい。
でうちがやりました。
やりました。
どうしようかな。聞きますか。どうでしたやってて。
やってて。
どうでした。どうでしたかね。
あったかかったよね。いつもやけど、
てか序盤であんなウケるとは思わなかった、
ね、ていうかだって出て行った瞬間あのハゲ面を見た瞬間に笑った人が何人かおって、やっぱり、う
ん、ハゲ面でちょっと笑って、うん、お嬢さんお父さんをくださいでちょっと笑って、
そう
あのお母さんが亡くなった後お父さんが初めて好きになった人なんだって笑ってみたいな感じ、あれここでこんなにもらっちゃっていいんですかねみたいな、なんかもらいすぎちゃったなみたいな感じはしたけど、
まあいいんじゃない、
まあ受けたら、
あのね冷静に考えるとねハゲヅラね、あの笑っちゃうと思うよ。あの感じでハゲヅラ出てきたら、
まあ、あんまりコントコントしたところがなかったから、
そう
一番典型的なコントが出てきたから、
確かにな
んか最後に衣装着てハゲヅラっていうなんかあの感じの、
うん、
がそれはそれで新しかった、あの中では。
そうね、
前だら落語やしね、なんか
そうね、
だってだって身一つで全てを表現する人の後にハゲヅラ出てきちゃったよ。
格好似てるのに、
そう
服装は、
ね、
着物で。
着物で。
あのなんていうの、 お父さんが男と結婚しようとしているっていう展開と、うん、その次のさっていうのはまず最初はあるじゃない、お父さんをくださいっていうネタの、そっから話がもう一段階展開して、うん、なんで娘が反対してるかっていうと、娘がお父さんのこと好きでしたってなるじゃない、うん、そこの2段階目のところでまでで意外と受けたよねっていう、
そうね、
そんなに飛んでない状況で、
あとね、やっぱね、みんなね、芸人と好きすぎるよ、
ね、そう、
そう、本当そう、そこに対してはちょっと複雑な、
いや、さっき言わないでいたのに、それを
いや、あのね、これはね、どこかで言わなきゃいけないと思ってるから、
そうなんで、
そうなん、あのね、うん、なんかこれはやりつつやりつつい
いのかなみたいな、
受けつつ、でもこんなに受けてしまうと、なんかリテラシーじゃないけどさ、ちょっとちょっとで、どうしてもね、やってるとウケるじゃない、で割とそのイチャつくってネタがあるじゃない、
ね、
男同士イチャつくってネタがあって、あそこがすげえウケるじゃん、ウケるからあそこをちょっとあの野菜増しでやるわけじゃないですか、増し増しでやるわけじゃないですか、そこをちょっと明確に点として打っていくわけじゃない、ウケるから、でもやりつつゲイリテラシーとして表現として、俺今自分が見てて許せる範囲になってるかっていうのは若干あった、
でもそれは何、度合いなの、度合いによってはあるかな、それは
だからあんまり、だから俺はやるときにおねえ言葉とかでやりたくないわけじゃない、正直言うとね
今のリズムがちょっと近かった、
おねえ言葉じゃないわけじゃないおねえ口調とかでやるのはないなってのあるわけじゃん、でもどこか受けるからという理由で俺そっちに寄ってないかって思いながらやってた、
あ
そこはちょっと実は、
いや俺はそれを言わないことによって免罪符を打たないっていうことが一番の真摯な気持ちだなって思って言わないでいたんだけど、
でもさ、
それを言っちゃうとなんか、まあね、許しを請うてるように、
許しを請うてんだけど、でもいやだからこれを
だったら一層笑いで振り切っちゃった方がまだ真摯かなと思って、
いやでも
言わないで、
だから単純に反省として、なんかそこってどうなのかなって思っちゃうんだよね俺は、
この話難しいね、これは難しい話ですね、
なんかそこを言及してしまう方が失礼なんじゃないかっていうふうに逆に思ってきた俺は、
まあね、
特にコントみたいな笑いだけのああいう短いスパンの本当笑いしかないようなやつだと、逆にそれを言及する方が失礼なんじゃ
ないか、まあ、どこまで行ったってね、我々笑いしか取りに行かないんだもん結局ね、最終的にだったら言わないでそれだけやってればっていう気もしなくもない、
それも分かるんだけどね、
だからまあ話の構造的にさ、それが結局とか言ってそういうことやってるけどみたいなことで何かグニャッとひっくり返していくんだったらいいんだけど、全然違う方向に行くじゃない話が、
そう、
そうで、その何が言いたかった、本題本題、 そこまででさ、娘がお父さんのこと好きっていうさ、なんだ、同性愛かと思ったら近親相姦になっていくの話があってなるじゃない、そこまでで受けたんだけど、そこから先のさ、自分たちがこれ面白いと思ってたさ、未来人っていうところとかさ、割とお客さんがポカーンとさ、そこですよね、あれはなんだろう、慣れちゃって何かを欲しがりすぎたのか、それとも何だろう、
説明だけも足りなかった、分かんない、言葉とかじゃなくてその流れのまんま、そのスピードのまんま行くとちょっとついていけない感じなんじゃない、分かんない、
何だろうね、
ただまあなんかあの近親相姦までで終わって客はなんかできたかなって気がするんだよね、だから、
うん、
だからあの中でもその近親相姦までの中で何かしらケツをつけられたかなって気もちょっとする、
まあそれはある、
ね、まあ、それをやりたいかどうか別としてね、
あの頂点界に飛ばないっていうのもあるんだけど、頂点界に飛ばないでなんか現実的にあり得るあれあれ、これ最初、そう、初演バージョンというか最初に思いついたやつだと、
初演
バージョン、これ初演だわ、お母さんが実は性同一性障害だったとか、そこら辺に持ってくって、もう何が何だか分かんないというか、もう何でもいいじゃんみたいな方向に持ってくっていう案も実はあったんですよ、これ真面目路線ね、 なんかやってたらそれでもちょっと受けてたんじゃないのっていう気すらするし、それによってそこら辺のさ問題というかさ、まあ、一言で言うとそんなの関係ねえっていう、ところに落とすってことはできたんだけど、なんかでも俺それ真面目かよと思って真面目かよと思ったので、もうあと彼氏がトピックなさすぎるから、彼氏に何か、彼氏をありえない状況にしようって知ってたら、なんか話したら未来人って設定になったね。
どっから来たか分からなかった。
で未来人でかつ2人の子供っていうのにしたっていうのになったんだけど、それが飛びすぎてたのかなっていうのとか、
だからステップがあるじゃない、1個目と2個目と、まあ、そもそも
踏んでんだけ
どね。でも好きなんだけど、やっぱ2個目こと3個目の段差があまりにも多くてステップに見えなかったんじゃないかなって。
あとはまあ3個目になってからの受けるセリフを結構噛んだりとちったっていうこともまああるっちゃある。
どこだっけ、
ゆきこお前めちゃめちゃついてってるなじゃなくて、そこは行ったんだ。
その前のね、だからその次の私がセリフを忘れて
一個ね、あの飛ばしちゃって、やりとりは飛んでる、
やっぱりが飛んじゃったな、一個飛ばしちゃったんですよ。そう
そうそうそうそ
うそうだそうだ。
まあでもあの、あいつが出てきてからは
もうぐだ
ジャークなのにグダグダだったよ。
ひどかった。あれも
出てきた瞬間はあこれはいけるかなと思ったんだけど、出てきた後がもうひどかったので、
ひどかった。
セリフがもうぐにゃぐにゃで、
あれはもう本当に
面白いな。どうしたって
言われて朝越はね、塩原ジャークナーニって言
われて、あ、じゃあ朝越ジャークナーニって言われ
て、朝越ジャークナーニって言わなきゃいけないところを年行きジャークナーニって言うし、
それによって私はもうびっくりしすぎて、
あの未来に戻って何とかとか言うし、もうわけわからなくなった
。俺全然あの辺セリフあんまないから、なんだこれ、何も言えねえんだけど、はあみたいな。しょうがないからもう最後もっとふざけよって思って吸い込まれるシーンめっちゃふざけてくる。あこれすっごい、あこれすっごいってよくわかんないボケを足して帰った。
腰振ってたよね。
何でもいいやと思って、なんかよくわかんない、グダグダになってるからもういいや、はみ出まくっちゃえと思って。
でもなんかね、あそこね、多分やってるちょっと出てたけど、息子と息子、まあ、彼氏と娘、息子と娘なんだけど、ややこしいな、これ見てない人には何のこっちゃさっぱりわかんない。があの両方ともお父さんに求婚するところとか、あそこやっぱもうちょいふざけてた方がよかったなっていう思ってたけど、ちょっと真面目になってんなと思ったけど、
って言ってたの
に、いやなんか結局なんか入んないからさ、あれこれにかといって省くとわけわかんなくなるし、もうちょいなんか、ネタとして解決するっていう方向がなんか思いつけばよかったんだけど、それをやって最終的に決まってて、お父さん、お嬢さんお父さんをくださいが別方向で来てたら、なんかかなりいい感じになったんじゃないかという気は、この間のエクストリームの終わり方みたいな感じになったんじゃないのかなと、もうというあれも見えたので、まあこれは残しだなと、
なんか何かしら変えて、ね、彼氏と娘がなんかねくっついて何かしらのさ、あれだったら綺麗だって、構造的には綺麗だ
って、彼氏と娘ってのもありますね。
あそこは実はタッグベルトを保持しててこのタッグを解消したくがないためにとなんかうまいか
もしれない。そしたらもう父親は別のパートナー連れてきちゃう。
だから元々は親父と組んでたんだけど
決裂してあのカートアングルのように
男女のペアじゃないとタッグベルト保持できないってこと、
ミックスタッグだ
よ。なんか3人のやつ新しく作るよりはこれだなという気はしたけどね、これを例えばそのなんかそんなの関係ねえに弱点させるっていう方法もまあ1個あるし、
でもねちょっとやっぱりあれよ、俺はあの結局さ異性人がさのことがあって、俺は正直ここで話をすると広げちゃうんだけど、異性人で 一個同性愛ネタというものをさ研究しようとして結局そこじゃなくなったじゃん、うん、ここに収まらずいったじゃん、うん、で今回も発端はそれじゃん、うん、で結局そこに収まらないわけでやっちゃったから、うん、そこに関してないじゃん。でもじゃあどこでやんのっていうのがある。
うん、
そもそもやんねえのって。やんねえならやんねえでいいんだけど、ただ発端としてはそこに関して何かしらそのコメディをやる上でそこっていうのがやっぱ引っかかるところではあるじゃん。自分たちとして見てる時もやる時も引っかかるところであるので、それを何かしら作品の形で昇華させなくていいのかいっていうのはあるんだよね。
まあね、
やろうという意思があるのに、やろうという気がちょっとあったり、そのことを言ったりしてるのに、結局そこに向かわないのもいいのかな。向かわないというのもあるんだけども、
向かいつつ頂点界に行くか、頂点界になりつつそこに何かしら行ってるか、
着地するとかね、最終的に。
まあいいけど、まあでもせっかくならこのネタをちょっといじってっていう感じかな。なんか新しくもう1個3つ3人用の開発するっていうより、まあこれの改良かなという気はしましたね。
まあまたやるんじゃないでしょうか、
そのうち。でまあそのまたやるってのをひっくるめて今後の話しちゃいますか。
もう、
まあ、まあ決まってないけど、
そうまたやりたいんですけれども、おかげ、まあ、ね、ありがたいことにというかおめでたいことにシアターミラクルが大人気で平日の空き日程がないっていう、
ね、
シアターミラクルが埋まってるってことはコントレックスができないって
こと。そういうことなんですよ、
共催イベント
なんですよ。コントレックスの空き日程をお借りしてやらせてもらってるんだよ。
10月
今言ってることおかしいで、今の日本語相当おかしい
けど、
ミラクルの秋日程を使ってやってる。
あ、コントレックスのっつったね、俺。
10月後半ぐらいにやりたいですねみたいなことをぼんやりと言ってたんだけど、10月後半は全然空いていなくて、11月1日かなとかも思っていたんだけども、まあ開かなそうなので、正直コントレックスが
いつになるやら。あとさ、こうラジオでさ、内言のさ、本チラ入りますって言ったけど、ごめんなさい、入ってないですって言ってないよね。
入ってない、
言ってない、ね、そう、ちょっともろもろね、
そう、ラジオで言った
んで、申し訳ない、そう、ラジオで言ったのに、
そうでした、
うん、
はい、
という、結構もろもろ決まってないまま、
はい、なので、次回コントレックスはいつかです。
なくなることはない、
うん、
まあ、そのうちやります。
ミラクルが開き次第。
そうですね。
ミラクルが開けば
今ささやかれているのは年末のいつかかなみたいな話が出たり出なかった
り。だいぶ開いちゃうね。
だいぶ開いちゃいますよ。
5ヶ月とか、
ね、
結構
なんか
なんで、まあちょっとなんか考えましょう。
どっか出たいよね、だったらね、いっそね。
まあね、
どっか出してくれるとこないのかね。みんなコントレックスみたいなやつをさ、全員がさ、公演打ちしてこういうことやってくれればさ、ね、うちだって出られるのにねっていう
都合のいい
ないからやろ、
まあ、この尺じゃ出らんないな、ね、もちろん短くてもいいんで、
探し
場所も探してますっ
ていう、はい、
なんで、まあ、コントレックスはおそらく年末だと
年末
次のコントレックスある
かな
かなみたいな、
まあちょこちょこその辺の情報も出していきますので、
でここからはもうね、まあ、あとは次回公演の本公演の内見の方に、
うん、
全集中する感じになりますというね、
ね、
こんな感じでしょうか、
ね、
じゃあ内見いつやるかだけさらっと告知をして終わろうかなと、
はい、
はい、
じゃあ次のアガリスクの予定なんですけれども、はい、次回公演第17回公演、
はい、
内見の再演バージョンですね、こちらを9月の22日土曜日から9月の30日日曜まで、
うん、
ということで1週間以上、はい、
1週間以上ロングランっていうのはどうなのかっていうのがあるんだよ、ね、
10日10日にギリギリ達していないんだけどロングランと言い張りますので、ミラクルで長いことやりますので、我々的にはロングランなので、
そう
ぜひぜひこちらも
お願いします、
はい、ご来場いただければと思いますので、
まあ、そろそろ稽古が始まります
ので、そうですね、まあ、アガリスクのサイトに出演者のこととかちょろちょろ載っておりまして、8月1日にチケットを発売してドカーンとやっていこうという、うん、そろそろチラシもいろんなところに織り込まれ始めると思いますので、
はい、
はい、真っ青なチラシを見つけていただければと思いますので、
はい、
お願いします。
何ですかね、あと鹿島さんが客演したりするのかな、
そうですね、
まあ、トリコロに近いうち出ますという
、8月頭にあります。
まあ、アガリスクのサイト の右の横の方を見てくれるといろいろ載ってると思いますので、
お願いします、
チェックしてくださいということで、そんな感じですかね、
終わりでしたね、
はい。
じゃあアガリスクの富坂と
浅尾と
塩原と
鹿島でした。
また来週じゃないか、また次回
そのうち、
はいはい、
OK、 いきますか。